に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はいな。
おもれき391回ですね。
391、
はい。まあね、今これ配信されてる時は緊急事態宣言がどうなってるかちょっと現時点では分かりかねるんですけど、
はあ、
まあ、
は
い、年昨年末ね、ギリギリまで GoTo、まあ、トラベルってできたじゃないですか。
そうですね。
で、私もちょっとそれであまり人気のいない観光地に
行った
んですけど、
うん、
ちょっと久々に行った地域でね、
はあ、
まあ、鉄道で寄られて行ったんですけど、まあ、過疎地域のエリアだったんでね、
うん、
あんなとここんなとこの建物がなくなってるとか、
は
あ、畑や田んぼが荒れ地になってるとか、
は
あ、まあ、見かけたんですよね、車窓から、
は
あ、まあ、そういう荒れ地になってるとか空き地になってるとこもあったんだけど、
うん、
意外とね、
うん、
ソーラーパネルに変わってるとこが多くて、あ、
そうですね、
本当にソーラーパネル景色悪くない？なんか自然に返した方がいいんじゃないかなとか思いながら、なんか景色に馴染まなくって、
ね、
で南向きに斜めに立てかけてあるようにさ置いてある一面に、
そうですね、
なんで本当に電気を生まれるのとか、
それはまあ生まれるんでしょうけどね、
どれだけ作れてるのとかね、
まあ、結局あれじゃ助成金のビジネスでしょ。
まだね、風力発電の風車の方がまだなんか見栄えがいいなと思って。
ああ、まあね、まあ、やっぱ結構ほらやっぱり家の近くにできるとこう照り返しが家に入って結構問題になったりとか、
うん、
あ、
そうなの、うん、なんか山切り開いてソーラーパネルバーンって置いたりとか、
そうそう、
なんか、ね、景色が悪いの、
うん、地方のね結構そういう有給地に多いですね、うん、最近、
まあ、なんか自然に返せばいいのになとかって思いながらね、旅人が勝手に思ってるだけですからね、
ね、あとがどうなんでしょうな、うん、
あれだってずっと一
生永久ではないでしょうしね、うん、結局またほったらかしになって見苦しくならないのかなっていう気がしますけどね。
家庭でもさ、ソーラーパネル設置してさ、
うん、
余った分は電力会社に行って、
はいはいはい、
そうすると何年先には元取れるよみたいなのって一時期あったじゃん、うん、
ありましたね。
今ちょっとそれあんまり電力会社も買い取ってくれないようなことになってるでしょ、
う
ん、5年10年前にそれすごい知り合いが勧めてる商売
ありましたね。
一
時流行ったよね。それこそ震災の後だよね、
うん、
原発がダメになってて、ね、
そうですね、
うん、
ですごい勧めてるのを横で見ててふーんってもうでちょっとなんかすっきりせずに見てたらこんなんでね、
うん、
ね、なんか自分家だけでね済ませる電力ぐらいね用意するぐらいだったら
まあ
ご自由にだけど
ね、
ちょっとそういうのね思いましたよと。
まあ確かに増えてるね、う
ん、時代は変わっていくんですね。
まあそうですけどね、う
ん、まあ時代が変わるといえば試験も変わっていくんですよ。
それいらんと思うな。
入試からね、なんだっけこれ
連続問題だから、
なんだっけこれ定期テストじゃないや、
共通
テスト、共通テスト馴染まないですね、
うん、
はこれさ、その今回コロナの関係で追試みたいなのも
ありましたね、
奨励されてたじゃないですか、
うん、
これはその初日版の
やつですね、本の試験ですね、本試験の。
ああいうのって問題全く一緒じゃないんでしょ。
なわけないでしょ。
差が出ないの。
いや出ないでしょ。同じペース、まあ、同じレベルで作って
るって誰が決めてるのこのセンターの
試験さんは。それは作文者でしょ、
うんうん、ね、なんか苦労が絶えないね学生さんがね。
まあね、
学校も行けないしお友達もできないのとかかわいそうだよね。
どうなんでしょうな、
うん、
学校休みなら楽しそうな気もするんですけどね。
いや 2,3 日はいいんだけど、
まあね、
やっぱ何日も続くとね、
くて
ね、大変ですね。
外に遊びに行くってわけにもいかないしね、結局ねこもってるんで。
そう、やっぱそれ身体的にもストレスたまりますよね。
やっぱり結構授業とかね、結構もう受け身で聞いてられるけど、結局ああいうなんでほら課題出さされるんで、結構逆に辛いって話は聞きますね。
ね、まあそういう僕たちはこの共通テストをちょっと頑張って
もてあそん
でまいりましょう。はい、はい、3回目ですね、2020年度の
共通テスト3番目。
はい、今回はですね、どうしようかな、まず最初は22番の問題ですね。
22?
はい、
はい、
空欄あいに入る語句の組み合わせで正しいものを選びなさい。
はい、
自由民権運動に参加する中、岡山に遊説に来た岸田敏子の影響を受け、数え年二十歳の時に、
遊説、ね、はい、
うん、影山恵子さんて、恵子さんでしたが、はい、数え年二十歳の時に、
ひでこやったかな、
ひでこさん、上京した。しかし、ほにゃららを企てた大阪事件に関与して、逮捕、投獄された。
うん、
出獄後、1901年に、角筈女子工芸学校を設立したり、1904年に、自伝、
うん、
わらわの半生涯を刊行したりした、うん、その後ほにゃららの活動に参加することで社会主義に近づくと、ほにゃららという文章ですね、
うん、
はい、このね問題文を、この最初の文を読めっていうのが、
うん、
影山秀子さん、英子さん、
秀子かな、
うん、が、後に福田英子さんが秀子さんってなる人ですね、
はい、
僕この人知ってるんですよ。
あ、そう、
うん、
なんで、
あのね、王道の犬っていう安彦義和さんの漫画でちょろっと出てくるんです。なのでこの名前知ってるんですよ。
はあ、
うん、
まあ、女性の民権活動家とかで有名ですけどね、うん、
で、あ、知ってる人だと思って、
うん、
ちょっと共感が持てた問題でした。
共感が持てた、
うん、正解したかどうかは別です
けど、共感と正解は違う、
はい、
はい、
ちなみにですね、ほにゃららを企てた大阪事件に関与して、
うん、
これ選択肢が朝鮮の内政改革か、
うん、
台湾の支配、
うん、
どっちか選べですね。
はい。
で、いはですね、社会主義の活動に入っていく
ん
ですが、それが平民者か、
うん、
政教者、
政教者、
どっちかを選べ、
うん、
なんです。で、まず最初のあなんだけど、朝鮮か台湾かってことでしょ。
かじゃないけど。
じゃあ選択肢が朝鮮の内政か台湾の支配かでしょ、うん、で「王道の犬」っていう漫画ね、
ほう、
金玉金ってそ
う
で、朝鮮から亡命してきた人なんで、その物語の中にこの影山さんが出てくるので、朝鮮なんだろうなということで、朝鮮の内政改革ということを選びました。いやいやいや、何で
もね、読んだ部門やね、うん、
で平民者か、
うん、
政教者って、うん、なんか平民者ってなんとなく聞いたことあるんだけど、政教者って知らないの。で、社会主義の活動の、ね、話だから、平民って言葉好きそうじゃん、社会主義って。ね、なので、平民ってのを選びました。
やるじゃん。
これ正解なの。平民者っていうのはその社会主義活動の組織。
そうですね。平民新聞っていう新聞を出して、うん、
政教者は？
政教者は逆でしょ、国家主義の団体ですね。
うん、これ出てくるの教科書に？
出ますよ、
うん。はい、選択肢は A ですね。
A ですね。ん？ A？
あ、じゃあもう
一
回1ですね。ごめんなさい。うん、1ですね。
はい。
はい、はい、2番目ですね。あ、次ですね。
はあ、
23番いこうかな。
次。
はい。幕末維新期の武士について述べた次の XY とそれらに該当する語句 A から D の組み合わせとして正しいものを選びなさい、
うん、
はい、1番下級武士出身のこの人物が藩政の主導権を握った薩摩藩は、
うん、
幕府批判の姿勢を強め長州藩との間で同盟を結んだ、
うん、
Y 旧幕府軍の武士などを率いた榎本武明がこの地で新政府軍に降伏した、
うん、
これ簡単ですね。
超簡単よ。
これ大河ドラマ見てたら
目つぶってでもできるでしょ、
はい、うん、A の文章はで選択肢は A が西郷隆盛、
うん、
B が木戸孝光、
高吉、
C が新潟、
うん、
D が函館、
うん、
まず X の文章は西郷さんか木戸さんって言ったらもう西郷さん
し
か
西郷さんって出てるし、はい、うん、
もうこんなの聞かなくても選択肢
これ間違ったら終わってんで、
うん、西郷さんだろうな、間違えても大久保さんかもしれないけど西郷さんかなですね、うん、で榎木さんが降伏したのは榎本さんは函館なので
最後ですからね、うん、
なのでこれ西郷隆盛と函館を選ぶのが正しいので A と D の組み合わせを選んでください。
そうです、ね、
選択肢2番が正解でしたね、
うん、
こういうのばっか出せばいいの
ね。こんな問題でさあ使えんし。
はい、続いてね24番ですね。
24、はい、
はい、わらわの藩生涯の文章が一部抜き出されていてですね、
うん、
内容及び時代背景に関して、適切なものを一つ選びなさいってやつなんですね、うん、これ読んだ方がいいのかな、これ資料、現時一般女学校のありようを見るに、その学科はいたずらに交渉に走り、そのいわゆる工芸家、手芸とかそういうお裁縫を習う、
うん、実務をね、うん、そう実際に、うん、
そういう
手に職を、
そういう学校ですね、うん、工芸家なる者はまた優美を旨とし、実際生計の助けとなる者あらず、もって検問成果の礼敬、これは
金持ちの奥さん、
あー、となるものを養うべきも、中流以下の家政を取る賢婦人、賢い婦人を出すに足らず、将、
うん、
私、わらわは
将
来の密かに憂慮を置く、
あたわざる
ゆえんなりという文字が載ってるんですね、
うん、
でこの資料でも選択肢の A、この資料によれば秀子さんは新設の学校で女性に優美な技術を教えたかったと考えられる、
うん、
B、 この資料によれば秀子さんは新設の学校で女性に整形をの助けになる技術を教えたかったと考えられる、C、この学校が設立された後で教育直後が出された忠君愛国の精神が強調された、
うん、
でこの学校が設立された後で義務教育の期間が4年から6年に延長された、
うん、
まず A か B がまあA と B の文章なん、この選択肢なんですけど、
うん、
秀子さんはお嬢様とかを育てるんじゃなく、こういうお裁縫の技術とかで飯食っていけるような職業婦人みたいなのを育てばいいのにっていうことを資料では言ってましたので、
はい、そうですね。
B の、女性の生計の助けになる技術を教えたかったっていう選択肢が正しいのかなと思いました、
うん、そうです。
でこの学校が設立された後でっていう文章なんですが、これ
は角筈女子なんとかっていうのが1901
年ですね、に設立された後で、教育直後が出された、
うん、
で教育直後ってもっと前じゃないの？
だからそうですよ、
うん、なんか違うんじゃねとそこだけで思いました。で義務教育の期間が4年から6年に延長されたっていうのね、
うん、
これ前このなんだっけ学生のテーマにこういう話したじゃん。
したかね。
だけど全然思い出せなくって、1901年より後なのか前なのか、
うん、
さっぱり分かりませんでした、
うん、
ただC は違うなって思ったんで、D が正しいなって思ったん
でしょ。らしいか、そう、うん、あとか、うん、ああそうやね、
うん。C の文章は間違ってると思ったので、D にしたの。
いやこれ結構迷ったで、C か D なんていつやったかなと思って。
うん。これ義務教育が4年から6年っていうのはいつのか。1907
年ですね。
あそう。
うん。こんなの覚えてないし。
じゃあこの教育直後が出された、
教育直後はね、国家主義がこう強まっていく時期やから、まあ大体日清戦争前ぐらいかなってイメージだったから。
ああ、そうすると1890年前、90年
ですかね、ちょうど、うん、
1901年前だから、これの話だから、うん、
かなと思ったけど、いや4年から6年が自信がなかったから、でもどっちかなと思ったけど、
でもこれなんか消去 法的にはD になっていくじゃん。
そう、
うん
うん、
だからセーフ、
けど、うん、いやでも違うかなって思
わない。そう思わなかった。うん、B と D が選んでください。選択肢4が正解ですね。
はい、
はい、続いて25番、
次、
下線部 C。
河川部 C、 現代社会の状態を見れば、ほとんど一切の事情は皆婦人の天性を迫害し圧迫するものであります。
圧迫、今で圧迫のことですね。圧迫、はい、に
関して、
関して、この文章が描かれ書かれた時期の社会に関して述べた次の文 XY について、その正誤の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
うん、
Y、あ、ごめんなさい、いきなり X、
うん、
女性解放を唱える新婦人教会が活動していた、
はい、
Y、 女性が政治集会に参加することは禁止されていた、
うん、
これ分かんなかったです、うん、でも女性は理事会に入ると話が長くなるっていうのは最近知りました。
ああ、うん、それは某国の元首相がおっしゃってましたな。うん、
本当最悪だなと
困った人ですね。
ドン引きしましたけど、うん、はい、まあその時事ネタは置いといてですね、
うん、
新婦人会、新婦人協会とは何ですか？
新婦人協会は、まあ、女性の政治参政権を求めていこうということです。
婦人参政
権、女性がそんなこと言い出すのは大体いつやな。
あの、
みんなの権利を求め出す時期といえば、
ビクトリア女王に
婦人参
政権を訴え、うん、あのをっていうので、なんか競馬に飛び込んでなんか自殺したのを、
君 NHK のあの番組でしょ、
映像で見る、
あれが君の全知識やろ、
うん、この近代史はね。
それはヨーロッパでしょ、
うん、
日本でそうやって圧迫される人が声を上げ出すのっていうのはいつですよ。
大正デモクラシー、
デモクラシーじゃないですか、
うん
うん、でこれ大正期ですよ。
そうするとまだだね、これ
この時期は明治の話ですからね。
違う、
うん、違う。
で、はあ、じゃあこの X は×なんですね。で、女性が政治集会に参加することは禁止されていた、
うん、
なんかそんな気がするんです。
そうですね、
明治時代だから。なのでこれは正しいかな。
当時ほら治安警察法っていう法律が明治にできて、
うん、
そもそも女性、女子は なんだっけ、参政権の前に政党に入ったり政治集会に参加することもできなかったっけ、うん、でまずはそれ何とかしろよって話が明治でしょ、
うん、
でその大正期になるといよいよそれが撤廃されて、うん、今度はじゃあ参政権ちょうだいよって話だから、うん、
して段階があるんですね。そ
うそうそう、いきなり参政権ってわけじゃない、
うん、これ禁止されてるっていうのは何か法律、うん、その
治安警察法違反になるんで、女性が政治集会に参加したらそれでアウト。
そんなの授業でやるの？
やるでしょ
う。ああそう。いやこれ Y は本当に正しいんですね。
正しい。
なので間違いと正しいの組み合わせを選んでください。
う
ん、
はい、
正解は3番ですね。はい。続いて終盤ですね。どうしようかな。
もうちょい。
はい、26番。
26。
明治期の、はい、大地主と小作人に関した述べ、小作人に関して述べた次の文 XY についてその正誤の組み合わせとして正しいものを選びなさい、
うん、
X 大地主は一般に小作料を現金で受け取っていた、
うん、
Y小作人の中には子供たちを工場などへ働きに出す者がいたですね、
うん、
まず X ですね、小作料はお金なのか、
うん、
これ米で支払うんですか、
そりゃそうでしょう、う
ん、ね、なんかそんなイメージがあったらこれ×かなと思いました、うん、で Y ですね、小作人の中には子供を工場などに働きに出す者がいた、
うん、
これは多分そうだなって思うんです、
うん、そり
ゃそうでしょ、結核になって帰ってくるじゃん、
結核になるし、
おしんのお姉ちゃんとかそうじゃん、おしんはまさに
そうじゃないですか、
おしんのお姉ちゃん結核になってっておしんを見たので覚えています、
うん、
なのでこれはそうだと思ったの、
そうでしょ、
では X は×、うん、Y は丸、
そうでしょう、
この組み合わせ選択肢の3番が正解ですね、
うん、
はい、次27番、1920年代に活動した組織について正しいものを選びなさい、
うん、
1、
うん、
全国水平社、
水平社、
2、全国日本社会党、
日本社会党、
3、明禄社、
明禄社、
4、よ、翼賛政治会、
うん、
ちょっとこの1920年代活動しただけでちょっと分かりにくいんですけど、河川部 B なんで日本農業組合の結成とかっていうのがあって、なんかこれね大きなテーマがなんか農業、農地改革とかなんか農業をテーマにした、
うん、
話なんですね。なんです
か、まあ、1920年代ってことはいつですよ、
第一次世界大戦の後、
まあ、大正期ですよね、うん、まあ、まさにさっきの話じゃないですか。
で全国水平社ってさ、
うん、
はなんか習った言葉、
まあ、習うでしょう、うん、
で日本共産社会党って、
うん、
これ戦後じゃないの、
いやその社会党じゃないでしょ、これは多分明治期 の、 あの合法的社会主義政党の方じゃない、
お、まあ、でもなんかちょっと違和感あったんですよ、
うん、
あとちょっと4番の翼賛政治会、
うん、
なんか大政翼賛会みたいなの、
いやみたいですよ、それです、
ご先祖様みたいなのだろうか、な
ご先祖様、
まあ、なんか農業テーマのとこだからなんかちょっとちゃうかなと思って、
アプローチが、
うん、で明禄社って、
うん、
なんか名前聞いたことあんのよ、
なんで明禄やん、
明治6年にできたから、
です、
何のこれ組織、
明禄社はまあその社会を、福沢とかでしたっけね、
こ
う社会を啓蒙していこうっていう会ですね、だ明治の初期の話ですよね、その
じゃ大正時代じゃないですよね、
違いますよね、
でなんか全国水平社、まあ農民もね、僕なんかこれ工場労働者とかそういうののなんかイメージがあるんだけど、
何水平社、
うん、
水平社は違うじゃないですか、ブラック民のブラック差別の、
ああ、うん、そっか、
大正デモクラシーのテーマはさっきも言ったように今まで抑圧されてた人が声を上げる時期ですから、うん、今まで抑圧されてた
そういう人たち、解放か、
うん、
だから全国水平社が、
水平社
ちょうど時代的にマッチした、
そうですね、
正解は1番の全国水平社ですね、うん、はい。
社会党は明治末ですよね。
あ、そう。
西園寺内閣か。
今ないもんね。社会党って、ね。
社会民主党。あれの社会党とは違います
よ、ね。はい、
うん。
続いてね、じゃあ29番いきましょう。
29。
はい。戦時下の物資の統制に関して述べた次の XY について、その政府の組み合わせとして正しいものを選びなさい。
うん。
X、砂糖、マッチなど、消費を制限する切符制が開始された。
うん、
Y、国家総動員法に基づき、価格等統制令が出された。
うん、
まず、X ね、
うん、
砂糖やマッチとかが、切符制で、こう、販売が制限、購入が制限されたのは、
うん、
朝ドラを見てれば、
うん、
いやでも分かる話、
そうね、
丸だと思います、
うん、
で Y ね、国家総動員法に基づき、
うん、
価格等統制令が出された、価格をなんか調整するようなのね、
うん、
戦時中とかね、
うん、
出るのはなんかイメージするの、うん、あってもおかしくないなって思うんだけど、僕は引っかかったのは国家総動員法に基づきっていうのが ね、
うん、
なんか引っかかったんですよ、
うん、
でこんなに何でもかんでも国家総動員法から派生して法律でできるのかなっていうのに違和感を感じて、
うん、
僕は×を選んだんだけど、
うん、
これ正しいんですね。
そうですね、これはちょっと迷うね、うん、僕もちょっと迷いましたけど、
本当なんだね。
そうやね、国家総動員法ってまあ大枠なんで、
うん、
まずあらゆる力を戦争に動員できます、
う
ん、で、で個別の事案をその令、うん、法令って要するに役所が決めることじゃないですか、うん、役所で、まあ、値段とかそのなんだっけ工場に動員するとかっていうのを決めていくだから、うん、まあ丸なんでね、もうちょっと Y は自信がなかったけどね、
うんうんうん、今風に言うと、まあ、憲法に基づいていろんな法律を作っているような感じで、この当時は国家総動員法も
基づいてできますっていうのが決まってて、うん、じゃあ実際やる段階で例えば値段どうすんだとか、うん、その時にかかった経費は誰が負担すんだっていうのは役所が決める法令ってことですよね。
だからまあ素直に考えたらよかったのかなという感じですね。答えは X が丸で Y も丸なので、その組み合わせが一番、
こう迷うでしょ
う、うん、
切符配給どっちとかもね、
ああ切符制がそのこの後になって配給制になっていくのかなって思って、
切符制と配給制違います
か？分かりますよ、
うん、違うでしょ、
分かりますよ、
どっちかなと思えた。
実はね、年末年始ね、
うん、
ちょっと暇な時にね、
はい、
ちょっとネタ仕込みいろいろやってて、
はあ、
でちょっとこの切符制のこととか、
はあはあ、
ちょっと予習しちゃってたのね、
はあ、
うん、
考え当たったんだ、
うん、はい。じゃあ続いてですねどうしよっかな、
あと3問
31、
うん、
何分今、あ31、
はい、31、
うん、農地改革の過程と実績に関して述べた文として誤っているものを選びなさい、
うん、
1. GHQ は日本の軍国主義の原因の一つに、規制地主制があると考えていた、
うん、
2. 第一次農地改革案は不徹底であるとみなされ、規制地主制の除去を求めるGHQ の指示により第二次農地改革が開始された、
うん、
3. 1965年の、農家の9割以上は、経営規模が 2ヘクタール未満であり、
うん、
1935年時点と比べて経営規模の小規模性は大きく変化していない、
うん、
4. 1965年の農家の約8割は兼業農家であり、1935年時点と同様に専業農家の割合は低いままであると、
うん、
これねちょっと実は資料が、ついておりまして、
うん、
経営規模別農家数と兼業農家の割合みたいな資料がですね、
うん、
この資料としてついてるんです。これもちょっと読み解きながらなんですが、
うん、
まず一番ですね、 GHQ が既成地主制をちょっと批判めいた風に見ていたっていうのは聞いたことがあるので、
うん、
これ丸かなと思いました。
はい。
で2番ですね、第1次第2次、まあ、GHQ が第2次農地改革進めたみたいなのはなんかそうなんだろうなってで、もうなんか印象に残ってるんですよ。なんか
そうなんだろうなって、
大河ドラマの命ってあったでしょ。
そうですね、あれはまさに不在印の話でしたよね、う
ん、でその小作の人が、うん、なんか今までのこう鬱憤をわーって言ったりして、うん、独立するんだみたいなことをなんかやって、
うん、
三田佳子はちょっとうるうるってなんか泣かされたりとかっていうのは少年心に記憶にあるので、
うん、
これがそういうこのシーンのことなんだろうなと思って正しいような気がしました、
うん、
はい。
乏しいコメントですね。
で3番と4番はですね、データを見れば
覚える必要はないですね。
わかるんです。で、うん、その4番のね、1965年の8割時点で8割が兼業農家で、35年と同様専業農家の割合は低いままであるっていうんだけど違うんですよね。専業農家っていうのは割合変わらないんですよね、あんまり。
ん？
あれ？
違うでしょ。
あ、
兼業農家が35年では2割程度ですけど、今60年代には8割まで増えたってことは、もともと8割が専業農家だったってことですね、は
い、なんでこれを読み取ってこの資料グラフを見れば
低いままじゃないですね、うんうん、大幅に増えてます。
この GHQ がうんたらかんたらっていうのを知らなくても、うん、まあ、明らかに4番が
間違
ってるって読み取れるものでした ね、
はい、
はい。さあ実感的にここまでにしましょうかね。
ああそうなん、はい、あ最後はやんない、
はい、
はい、
うん、やめます。はい。
いや気持ち悪い。
じゃやる。
いやいいですけど。
はい。
大した問題じゃない。
うん、さあ、これでね、今年のね、
共通テスト、
はい。
100点満点。
はい。ケニーさんがもう本当に採点してきました。
本年度は平均が66ですか。66.いくらでしたね。
はい。ケリーさん
に去年よりやや優しい。
あ、本当？あれ？
今年は大きく平均点が上がったみたいですよ、はい、去年よりも。
ケリーさん今年の自己採点はですね、
お
82です。
マジで？
マジです。
いやでごまかして
る。違う、それは
見えはんなよ。
いや本当に
ち
ょっと嘘、ちょっとビビりました。
マジで？
ね、ほらちょっと最初の方にやったさ、
ほう、
漢字とかをのテーマの問題あったでしょ。
ほう、
あれとか全問正解だもん。
嘘、うん、82はかなり優秀じゃん。
そうでしょ、
偏差値60ぐらいいくやん。
そうでしょ。
見えはよしてください。
このね、大きい問題4番のさ、
ほう、
近世社会のなんかまつわる江戸城がどうのこうのとか、この辺のテーマとかも全問正解で、
あすごいじゃん、5、6個しか間違ってない、うん、
やっぱおもれき聞いてると多少役に立つのかしらね。
あいや、まあ、まさにそうおっしゃるように、その暗記のやつってだいぶなくなってきたので、うんね、うん、きっちり数値読めたりとか、このね、うん、歴史の全体を理解してるかっていうのが、
小判の話とかマジこの間やったやつじゃないですか。
あれびっくりしたの、うん、この表とか思ったの、
うん、笑っちゃいましてね、
うわと思って、
うん、わーわーわーってこの間見ながらやったじゃんとかっていうので、ちょっと 記憶、自分でも番組やってて記憶に残ってるようなのとかが今年たくさん出ましたね。
すごいな。
まあそりゃ伊達におもれき8年やってませんよ。
おもれき聞いてる姿勢の歴史好きやったら80点ぐらい取れる。
そういうただね偏りがあるんでね、内容にね、うちの番組はね。
いや80はかなり優秀ですよ、う
ん、ちょっとこれずっと
今まで最高で、ね、7
年ぐらいやってるの最高です
よ、ね、ここ 2,3 年低迷してましたもんね、うん、70何点っていうのが1回まぐれがあって、うん、
まぐれ
あ違ったっけその後低迷してましたけど、
あとねちょうど仕事がなくて暇でじっくりやりました。
ああそうでしょ、いつもペッペッペッってやっちゃうんでしょ、
うん、そうそうそう、うん、だからこれ大きな問題が6問ぐらいあるんだけど、
うん、
2問ぐらいやって、
うん、
休憩して
ギリギリ、ね、
ケーキ食べてでよいしょやろうって言ってやって、
う
ん、あと残り明日しようみたいな、だらだら、
いやいや、
あその間本とか読んでないからね、
あです
よ、オムレキ聞いたりとかしてない
から、ね、調べたりしてない、
あしてないです、してないです、うん、
いよいよ優秀ですよ。
ただうん、ほらあの陰と衆の後何だったかなって問題解いた後に、
う
ん、まあ、調べません、ちゃんとやりました
ね、復習はしたけど、
はいはい、
いよいよ82ならちょっとしたもんです
よ、まあ、まあこれが本当のケリーさんですよ、
うん、
やっぱ共通テストっていいね。
そうやな、
センター入試はあまり良くなかったけど、
あそういうもんなんや、
そういうもんです。あマジでちょっとなんか内容なんか文章優しくなった感じ
だ、優しい、
優しい、うん、優しい、ね、
中途半端に知ってるとかえってなんか疑るっていうか、
うん、
こんな簡単なんでいいのとか、
うん、
なんか裏あったんちゃうのとか、
なんか分かりやすかったです、そうそう、
かえってなんか勘ぐるとあんまり良くないみたいな、素直に解いてた方がいい感じ。
まあね、素直なケリーさんですからね。
いやいや優秀です。
はい。
来年もね落とさないようにね。
来年もするの？
当たり前です
よ。これ優秀の美を飾って。
いやいや君が満点取ったらやめるわ。
こんな一生終わんないですね。はい。
いやこれ90点目指しましょうよ。
まあそのまあまた来年考えます。うん、
いやこの番組が続く限りあります、
はい、
センター試験がなくなるかこの番組がなくなるか、
はい、はい、ではですねお便り参りましょう、
はい、
岡山県人 M さんからいただきました。
県人 M、
はい、おもれきの皆さん、いつも日曜朝は我慢して月曜朝の通勤時間に楽しく聞いています。昭和と平成シリーズに横断歩道の形状が平成の途中で変更されたという話がありました。そこで昭和生まれの夫と平成生まれの、中学3年男子に横断歩道の絵を同時に描いてもらうという実験をしてみました。お夫は何の疑いもなくはしご型の横断歩道を描く傍ら、中学3年男子は何の迷いもなく横線だけの横断歩道を描き、各性の具現を見た思いでした、
うん、
はしご型からアップデートできない昭和の人を弁護すると、私は建設関係の仕事をしているので横断歩道の図面をよく見るのですが、横断歩道というものは単独で道路の上に描かれていることは少なく、大体においても手前に停止線があったり自転車横断帯が併設されていたりするもので、今でも一見はしごの形に見えるのです。
あ
私も放送内で聞いていた時はうっかり引っかかりそうになりました、といただきました。わ、
うん、
かる意味
わかる。
昔横断歩道縦にも横にも線
引いてあった
けど今ないんだけどね。これさらに昔って、
うん、
なんか三丁目の夕日とかみたいな時代の見てると、
う
ん、横断歩道でしましまじゃないんだよね、点々なんだよね。両サイドに点が点々点々ってしてある感じ。
こういうこと？
そうそうそうそうそうそうそう。こういう、うん。
あ、そうな
の。うん、だろう。今、その今しましまの前も多分あったと思う、昭和時代って。詳細知らないけどね。
なんかあれでしょ？水たまるから。
あ、そうそうそうです、うん、そうです、そうですね。うん。すごいですね。家庭で昭和と平成の ギャップを楽しんでらっしゃいますね。あ
でもねもう変わって久しいけど、うん、やっぱりどうやろうね、とっさに言われたら書く、
うん、なんか書いちゃいそうだね。なんか意図的にあこれこうやってあ昭和生まれの人とかバカにしそうだなって感じたらなんか、
まあ、それは身構えてたら書くけど、う
ん、なんか自然とシャシャってなんかはしご書いちゃい
そう、交差点書いてって言われたらペペペペって書いてしまいそう。
例えばさホワイトボードとかにそういうの説明するときにさはしご書いた方が分かりやすいやん。
まあ、確かに分かりにくいな、うん、線だけ書いてもなんかよう分からんもん、ね、
伝えやすくするために書くみたいな言い訳をしそうだけど、
うん
うん、まあでもはしごだよね、
はしごまあまあ
はい、またいろいろ実験したらいい結果、面白そうだったらお便りください。
なんか身につまされる
続いてね、日本のあずささんからいただきました。
あずさ、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。先日、群馬県高崎市にある少林寺だるま寺、
少林山、
あ少林山、あ本当で少林山だるま寺に行ってきました、
うん、
だるま寺は大漠宗で、以前おもれきで仏教の宗派について紹介していた回で、大漠宗というのを聞いていたので興味深く拝見することができました。京都の大漠宗満徳寺にも行ったことがあり、中国語のようなお経が響いていた記憶がありますが、だるま寺のお経は聞き慣れない日本語でした。今度おもれきで大漠宗について深く掘り下げてもらえたら嬉しいです。ちなみに皆さんは高崎だるまをご存知ですか？群馬県の伝統工芸品でだるま寺が発祥のお寺だそう、だるま寺が発祥のお寺だそうですといただきました、
うん、
あずささんはだるま寺に行かれたんですね。
高崎有名ですね、だるま、
うん、僕高崎行ったことあって、
ああ、うん、そうなの、
友人がいて
言ってました、
あの会いに行ったことあるんですけど、だるま買いました、
う
ん、
ああ目入れるってやつ、
ね、なんかだるまもさ、でっかいだるまなんか家にあったって邪魔じゃん
選挙事務所とか
あと受験の時しか使わないじゃん。
そうだね。
で、あのなんだろう、これぐらい5センチ、
ああちっちゃいやつね、
5センチ10センチぐらいの小さいだるまがなんか売ってて、
なんか
10色ぐらい、
ピンクとか紫とかでしょ、そうそうそう
そう10色ぐらい買って
買ったの、
買います、10色ぐらい買って、
はあ、
家に並べてました、
は
あ、うん、メモ入れることもなく、
あそうなんだ、
で邪魔、他のフィギュア飾りたくなったので、
はあ
処分しました。欲しかった？
いやいらんけど、うん、お焚き上げ、
あの品燃えるゴミにしてた、うん、なんかねだるまってね、僕ね、
はあ、
ポンキッキでね、
ほう、
開けポンキッキで、
ほう、
だるまを作る作業工程を紹介するコーナーがあって、
は
あ、それがね幼心から記憶残ってるんですよ。
どういうこと？
いや別にだるまなんか作る手順あるじゃん、
張り子で、
そうそう、それをなんか5分ぐらいのなんか今風に言うと動画にしてさ、
知らんが
ん、なんかそれ覚えてるんですよ
あそうな
ん、うん、でなんか
刻まれてんだ、
うん、あだるま、だるまって買ったことあります？
なんか昔買ったかな、
いらない、いらない、まあ、いらないことないけど、インディ
モード、せめて使ってあげればよかったじゃん。なんでガンかけて片目入れて成就したらもう一個入れるとかだっけ、
うーん、
でまあ最後それこそ お寺とか神社に納めたら、
ね、その時はちょっと若かったね、
なんで燃えるゴミやね、
だってじゃあしばらくレジ袋に入れて押し入れに入れてたんだよ、やっぱ使わないしかわいそうじゃん、
それはもう一回お参りした方がいいな、
うん、あ群馬は行きたいな、あ群馬行きたいな、うん、
だるま弁当は食べたことある、
あ有名ですね、
うん、
はあ、お腹空いてきましたね、うん、さあ今日はここまでにしましょうかね、
終わり、
はい、
はい、
ではここまでにしましょう、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、 戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。